親鸞聖人も木造よりは画像、絵像か、絵像よりは名号、名号よりは念仏と、こういうことを言われて、木で作った仏様を拝むよりは絵に描いた阿弥陀如来を拝む方が真実に近い。絵に描いた阿弥陀如来よりは南無阿弥陀仏と書いた名号を拝む方が真実に近い。紙に書いた名号を拝むよりは南無阿弥陀仏と唱える方が真実に近いというような、その念仏は計らいをして分別をして仏と我と一体のところから唱えられる念仏であるから、自覚の念仏でなければ。本来仏に形などはない。真道無体。真実の道というものは形式などないものである。八正道だの、七隠しだの、六波羅蜜だのと、一応いろいろな形によって示されている。五回だ、十回だ、250回だと、形によって示されておるけれども、真実の道というものは、そんな形のあるものではないはず。平常心これどうだ、平常心これどうだ。道は地にも属せず、不地にも属せず、真に不義の道に達すれば、退去の確念として道活たるがごとし、何千も示しておる。真実の道とは平常心である。平常心とは退去の確念として同化したり、カラッとして塵一つない秋晴れの空のような心境が分かって、そこから自然に出てくる行いが真実の道でなければ、不義の道、疑う余地のない、することがせんことで、せんことがすることで、そういう形式を離れたところに真実の道がなければな、心法無双と。真実の法というものは、いわゆる八幡四川の法門の形式を超えたものでなければな、ほっけだの、華厳だの、般若だのと、そういう形式によって示されたものは真実の法ではない。真実の法は姿のないものでなければならない。この仏と道と法と、いわば仏が体で、法が僧で、道が有でなければならない。この体僧有の三つは、三宝は混遊して、混然と一つに溶け合って、一緒に和合わせて、人間の生まれたままの事象の中に和合しておらなければならない。検証さえすれば、検証さえすれば、そこに仏を発見し、法を発見し、道を発見することができるはず。こう前のところに示されておるなら、さらにとうとうとうていうには、いかなるかこれ神仏神宝神道だ。これはまあ僧があって尋ねたのか、臨済の自問自答である。こういう形式で説法されたことである。 前に神仏無明、神道無等、神宝無相と説いたが、その神仏、神宝、神道とは一体何であるか。後悔寺を垂れよと、形のない仏、体のない道、姿のない法、それは一体何でありますか。思惑仏と一派心象上これなりだ。そこで形のない仏とは、仏には形がないというのは、人の自称症状心を仏というのである。何時が一年心象の症状功、これ何時が送りの発心仏なり。何時が一年心象の無分別功、これ何時が送りの法人仏なり。何時が一年心象の不捨別功、これ何時が送りの化身仏なり。臨在はすでにそう示されている。人の自称症状心、鏡のごとく症状無くなる自称が、それが仏である。自称症状であるから形がないので、仏とは心症状これなり。退去の確念たるがごとき、症状無垢の自称が仏である。法と一派信仰妙これなり。法というのは、信法無相というのは、そのお互いの自称が、光となって、光明となって、縦には三世を貫き、横には十方に見るにしておる。目を通しては色の世界を照らし、耳を通しては音の世界を照らし、鼻を通しては匂いの世界、舌を通しては味わいの世界、体を通しては触れる世界、心を通しては三世十方の世界、全宇宙に未輪していくものがお互いの心の層でなければ、無層の層でなければ、光明があらゆるものを照らすがごとく、お互いの心が全宇宙を照らしていく、神羅万象あらゆるものを照らして、あらゆるものの存在を認識していく、その世界の決まりを、世界の決まりを発見していく、そういう働きが信仰妙であり、それが法というものでなければならん。道と一派諸所無下上行これなりだ。道というのは諸所無下上行、前のところに示されておるように、ビルシャナ国土に入り、あるいは下達国土に入り、あるいは化造世界に入り、神通国土に入り、正常国土に入り、北海に入り、絵に入り、城に入り、盆に入り、小に入り、餓鬼畜生に入って、諸所に頭脈陣するに皆生ありしあることを見ずと、そういう働きがどうでなければな。あらゆる世界へ入っていって、そこに生じのないことを見ていく。随所に主となれば立所皆真なり。 あらゆる世界へ入っていって、登場すなわち蓮華国、この身すなわち仏なりと。こう達観していくことが道でなければ、道と一派諸所、無下上皇これなりと。この三は、三即一、一即三。仏といい、法といい、道というけれども、この三つのものは決して別物ではない。必教お互いの無為の信任で、無為の信任。汝ら諸人が面門より出入す。お互いの体の中にあって体にとらわれず、自由自在に出入をしていく。そういうものが、仏であり、法であり、道であって、三方を混入して一緒に和合しておるので。だから仏というても、法というても、道というても、皆これ空名にして実なし。それは仮につけた名前であって。仏のほかに法があった。法のほかに道があった、道のほかに仏があった、そういうものが別々にあるわけではないのである。心象の作動人のごときんば年々心寛断せず、心象の権下を持った作動人、作家の道人だ。心象の作家の道人のごときであるならば、年々心寛断せず、一年一年起こす念がすべてこれ少年である。年々憎いといい、可愛いといい、惜しいといい、欲しいといい、暑いといい、寒いといい、起こってくる年々が自性を離れないというか、そこに自性の寛断がないというか、年々重心気、年々不倫心、年々心より起こり、年々心を離れず、一年一年がそのまま少年で、年という字は心の上に今という字が書いてあるのだが、今の年で、後に王を引いてはなら、後に続いてはなら、前後祭壇、その時その時年を起こして、その念が仏心に、仏心に残らないなら、仏心に染まらないなら、オウム小十二小合心、どこにも住するところのをして年々の念を生じてくるなら、そこに少年相続をして、少年の断絶がないならば、それが作家の道人というものである。年々念を起こしながら念にとらわれず、常に少年を離れない、無念の念を念として、うとうももうも乗りの声だ、無念の念を念として、本来念のないところにその時その時の念を起こしていくならば、歌うのも舞うのも泣くのも笑うのもことごとく乗りの声である。その無念の念、 無念が少年である。少年から念を起こせば念がそのまま少年である。年々心寒断せず、年々が心より起こり心を離れず、そういう生活が振動でなければ、振動無体でなければ、前のところにもあるように、息の者はこれを継ぐことなかれ、幹の者は放棄せんことを要せざれ、何時が十年の暗夜に勝る。すでに起こった念は起こったままにほっといて、その念を継ぐな。第二念を起こすな。まだ起こらない念に起こしてはならんと心配する必要はない。前後祭壇、年々その念を起こしてその念にとらわれないならば、その呼吸がわかるなら、何時が十年の暗夜に勝らん、十年騒動におったよりもその方がマシだというな。年々年々新たに、年々後を絶って何者にもとらわれない、前向きで、済んだことはさっさと忘れて後を振り向かない、年々新しい念を起こして年々前向きで生きて、後ろを顧みず前を望まず、直面した念に全身を打ち込んで前向きでいく、そういう呼吸がわかるならば、10年座禅をしたよりもその方がマシであろう。ダルマ大師制度より来たってよりとば、これこの忍耐を受けざる体の任務を求めて、一体ダルマ大師がインドから3年もかかってはるばると南方を迂回して中国へ来られて、一体何しに来られたのであるか。お師匠さんから命令されて、ただ上根のものを再度せよと、般若たら尊者から自分が死んでから67年たって、お前は因縁が品にあるから品へ行けと、品へ行ってもただ上根の器を再度せよと、こう師匠から命令されたというのだが、その上根の器と何か、忍耐を受けざる体の忍をまたう、忍耐を受けざる、他人に騙されない、物に騙されない、環境に騙されない、常に自主性を失わないような人間をダルマ大師が求められたので、そういう人間が上根である。写真機は逆光線で写真を写すと暗いと言われるが、向こうから明かりが来たその方にレンズを向ければ写真は暗くなる。写真は光の方から物にレンズを向けねばなら、こちらにライトを、こちらからライトを向けていかなければならん。人生もそうである。 向こうから照らされた人生は暗い。物に照らされ、名誉に照らされ、権威に照らされ、他人に照らされ、環境に照らされ、向こうから照らされた人生は暗い人生で、常にこちらから向こうを照らしていく人生でなければならない。物を照らし、人を照らし、環境を照らし、諸所無下常行だ。どこへ行ってもこちらから、こちらから向こうを照らしていく。そういう主体性、自主性がわかることが善ということでなければ。忍耐を受けるなということが、臨在録が常に、臨在録一巻にしばしば臨在が示されるところで、病いずれのところにかある病不自身のところにあり、ただ忍耐を受けることなかれた。臨在は前の方にもやかましく言われて、仏に会うては仏を殺し、祖に会うては祖を殺し、父に会うては父を殺し、母に会うては母を殺し、真剣に会うては真剣を殺し、あらゆるものを否定していくだけの自由が、作活自在の自由がお互いの主体性にある。世界を肯定するのも否定するのも お互いの意思一つである。そういう主体性がわかることが忍耐を受けざる体の人だ。随所に主となれば立所皆真なりとはそのことだ。という手、どこへ行っても威張れということではないはずで、どこへ行っても物に騙されるなと、人に騙されるな、環境に騙されるな、はっきり物を認識し、相手を認識し、環境を認識し、そこに創造的な主体性を働かさなければならんということで、後にその一言にすなわち領じて初めて従前虚しく工夫を持ちうることを知るにはと、達磨大師は行の不定に遭われて、とても話にならんので陽子港を渡り、黄河を渡って洛陽の都へ出て、さらに数山の山の中へ入って、9年の間面壁をされたという方である。そこへ二祖絵科大師が訪ねて行かれた。何でも12月の9日の日に行かれたという方だ。達磨大師が壁に向かったままこちらを向かれないなり、じっと立ったまま夜の明けるまで立って雪が膝まで積んだという。そこで達磨大師が、お前はそんなところに立って何をしておるのか、何時久しく雪中に立つ、まさに何事をかもと、そこでこう比類して曰く、ただ願わく場を生じ、甘露門を開きたまえと、記録軍法を出せやと、こう比丘して、そこで絵科大師が涙を流して、どうぞ一つ甘露の法門を開いて迷える者を再度していただきたい、 達磨大師が諸仏無常の妙道は皇后にも皇后に聖言して行事がたきをよく行事体がたきをよく体兄聖徳承知教心満心にして心情を願わんと干すといえどもいたずらに頑固せんとこう言われて絵下が左の腕を切って差し出して覚悟を示し初めて入門を許されたというので、その絵下大師が私はどうしても安心ができませんが、どうぞ一つ私に安心の方を授けていただきたい。そこで達磨大師が心を持ち来たで難事をして安心せしめ、そのお前が安心できんというその心を出せ、わしが安心させてやろう、こう言われて心をまたもるに不可得ない、その心というやつを尋ねまするけれども、どこにも捕まえどころがござりません。捕まえようと思うとどこかへ逃げてしまい、どこにも心というやつはおりません。難事をして安心しよう、それで安心ができたじゃないかと、こう言われて二祖が初めて悟りが開けたというので、一言にしてすなわち行事て初めて知る従前虚しく工夫を持ちうる方、二祖はそれまでに品の儒教を学び老僧を学ばれ、あらゆる学問をし尽くされて、しかも短時で功労の教えは礼術風紀なり、宗益の書は未だ妙理を尽くさず、品の学問では自分は救われ、それから仏教を研究してそれでも救われなくって、達磨大師が数山におられることを聞いて尋ねていったのであるが、一言のもとに悟りを開いてみて初めて従前虚しく工夫を持ちうることを知る、長年の間学問をし修行をしたがみんな無駄だった、真理は外の世界にはなかった、自分の内側にあって、しかも真を求むるに不可得なり、何にもないところに真理があって、神仏無行だ、神道無体、神宝無相、形のない姿のない体のないところに真理がある、そう知らずして形の世界姿のある世界に虚しく工夫を用いたことを知るにおうと、初めてそこに味噌というものを達磨大師が再度して法を伝えられたのである。三蔵が今日の賢者祖仏と別ならず、その達磨大師の法を絵下が伝え、三祖が伝え、四祖が伝え、五祖愚人禅師から六祖に伝えられ、六祖大師から南岳馬祖百丈大瀑と伝えられ、臨済に伝えられたのだが、この臨済が今日の賢者も祖仏と別ならず、これらの祖師方と少しも違うわけではないのである。忍耐を受けざる体の人を求めるので、物に騙されない、金に騙されない、名誉に騙されない、人に騙されない、環境に騙されない、器用方便に動かされない、権力に屈しない、貧困に動かない、 どういうものにも動かされない主体性を自覚するということが三蔵の今日の賢者である。三蔵が今日の賢者粗物と別ならず、もし第一句のうちに売れば粗物のために死となる。これは前に浄土のところに三句ということがある。第一句、毅然の一句という、働きの前の一句、毅然の一句。大幕が臨済を叩いた、六十棒を叩いた、これが毅然の一句で、臨済が帰ってきて師匠の横面を殴って、これが毅然の一句で、馬祖が発数を立てる、武帝が指一本立て、釈尊がコンパラゲを立てられる、毅然の一句で、言葉ではない、言葉に表現のできんものをそこで働きによって見せるのだが、働きそのものに意味があるのでは、働きを起こすその前の人間の意志に一句があるのだから、毅然の一句。釈尊がコンパラゲを立てられた、その花に意味はない、その立てられた釈尊の意志が分かって、過小尊者が法を継がれる、こういう人が粗物のために死となるので、もし第二句のうちに売れば人間のために死となる。第二句、小禅の一句、声に出る前の一句である、文句にならん一句である。臨済が勝つと言ったのは文句にならん一句で、雲門が勘と言ったのも文句にならん一句で、上州が無と言ったのも文句にならん一句で、その小禅の一句、第二句のうちに悟りが開けるならば、忍耐を受けざる体の境地がわかるならば、その人は人間のために人なる、人間天上界のための指導者となれるであろう。もし第三句のうちに売れば十不良と、第三句は楽器楽勝の一句という、声に落ちた、論理に落ちた、理屈に落ちた一句で、説明に落ちた一句で、経典に書かれたたくさんの釈尊のお言葉も第三句、方便のために説明をされた、そういう説明や理屈で忍耐を受けざる体がわかるというならば、本当にそれは分かったのじゃないから、自愚不良である、自愚不良である。だから三千もだ、三千もある時は第一句を持って出てこなければ、言葉じゃない、言葉以前のものを持って賢者を持ってこなければ、ね、第二句を持ってこなければ、一見不合理のようであって、しかもそこにぴったりとも言い当てたこと、いかなるかこれ仏、雲門曰く勘識決、これ第二句だ、不合理。東山曰く正義、理屈に合わん、その理屈に合わんところに真理があるのである。そういう賢者を持ってこなければ、 参戦をして理屈を言うようなやつは自愚不良だ。公案を頭で考えて、こういうことでございます。そんなことが善ならば善道へ込んでもよろし、学校へ行く方がいい。そういうものを捨ててしまって、真に退去の確念たるがごとき心境に入って、座禅をして大志一が何にもないところへ入って、そこから出てくる賢者が第一句であり第二句でなければ。だから何でも一つ公案になりき、その公案さえも忘れ、いわゆる死にき、大志一番絶望によみがえって、そこで初めて第一句であり第二句が出てくるのである。第三句のうちに売れば自愚不良だ、理屈を言うておるようなことでは自分が少しも救われておらんので、人間のために死となり仏祖物のためにして死となるようなことは到底できんであろうと。そこで一つ、何でも一つ死に切る稽古をしてこんという、それが目的なのだ。公安を通るのが目的じゃない、信仰死に切って、信法無双というと、無双の信法に徹してこない、無形の神仏に徹してこない、形のない姿のない、そこに真実の事故を見届けてこなければ、座禅する意味はどこにもないのである。それさえできれば、それさえできれば公案なんぞ通らんでもいいのである。真を求むるに不可得ない、心を求めるけれどもどこにもござりません。何時をして安心しようあん、その真を求むるに不可得なるところに徹してこなければ、頭で考えてああだこうだ、ああでもないこうでもないと言うて理屈を言うておるうちは、真を求むるに過得でまだ得られる。そういうものは何もかも捨ててしまう。真を求むるに不可得なり、心を求めまするのにどっこにもない、うちにもなければ外にもない、人大事塵一つござりません。そういう境界に一足一足入ってこんといわたり、矢座に出たら毎晩毎晩その境地に深く入ってこなき、そこから自然に公案の賢者というものは出てくるのである。そう思って一つ皆骨を折ってもらいます。はい。といかなるかこれ生来しわくもしあらば自愚不良、いわくすでにいなくんばいかんぞに双方を得たる、しわくうるといっぱこれ太くなり、いわくすでにもし太くならばいかんがこれ太くてのい、いわく何時が一切初に向かってちぐするの深やむことあたわざるがために、上にそしいわくとっさい丈夫神戸をもって神戸を求むと、何時言下にすなわち自ら栄光変唱してさらに別に求めずして、新人と祖物と別ならざることを知って峠に無事なるをまさに徳坊と名付く、大徳三蔵今時にやむことを得ず、私て巨他の不採用を摂取す、 安治しばらく謝ることなかれ、我が賢者によらば実に巨大藩の道理なし。持ち因と要せばすなわち持ちよ、持ちざればすなわち休す。ただ諸法六度万行を説いてもって仏法となすがごと金馬我は言う、これ総言文仏自慢。これ仏法にやらずと、内視自裁自戒油を捧げてこぼさざるも道元。明らかならずんばことごとくすべからく左右をいたすべし。反戦を壊るること、ひやることあらん。何がゆえにか格のごとくなる。どうにいって理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す。長者八十一その十草びらを生せず、内視古法独宿一時期防災長座府が六時行動するも皆これ造語帝の人なり、内視図目随の国上祭祀造目失鎮ことごとく皆写せず、写せず格のごときらの剣皆これ新人を苦しむるがゆえに、帰って苦化を招く。しかず無事にして純一無造ならんには、内視実地の万実地満身の菩薩も皆このドールの書籍を求むるについに深徳なり、故に書店官義士知心足を捧げ実法の諸仏も昇誕せずということなし。何によってか格のごとくなる今の帳簿の道人遊女書籍なきがためなりた。といかなるかこれ生来と。あれはまあ前週初期の話題である。ダルマ大師は何しにインドから品へござったか、その意思はどうであるか。前のところに、ダルマ大師制度より来たってより、ただこの忍耐を受けざる体の人を求むた、こういう問題が出たから、ここにこういう質問が出てくるのである。ダルマ大師が天竺からやってこられてから、ただこの忍枠忍耐を受けざる体の人を求む、何者にも騙されない自主性のしっかりした人間を求められた。物にも騙されない、人にも騙されない、環境にも騙されない、自分の煩悩にも騙されない、何者にも騙されない、そういう人をダルマ大師は求められたというのだ。というと、そこにダルマ大師がインドから品へ来られた目的があるようである。3年の日月を費やしてインドからはるばるとマレー半島を迂回して関東へ上陸し、 そして陸路を南京まで行かれた。容易なことじゃない。今日の人が南極へ行くぐらいなことじゃないはずで、あるいは月の世界へ行くほどの大探検で、あるいは命がけで、途中で悪い病気にかからんとも保証はできん。途中で海賊にも会いがちである。船が難船しそうである。いろいろ考えれば不安な旅行であるが、その不安を起こして犯して、はるばるとインドからシナへ来られた。その目的はどこにありまするか、その意思はどこにありまするか。まさに大事な問題だ、大事な問題だ。しいわく、もしいやらば事故不良だ、もしいやらば事故不良だ。はるばるインドから来られるのに意思がないはずはない。目的がないはずはない。しかしその意思、目的を意識して、その目的を意識してやってこられたら事故不良だ。その三年の日月が実に苦しい日月でなければなら、もう目的地へいくつきかかったらいけるだろうかと。この大波に大手はとても進むわけにはいかんと。食料がなくなったと。そこに意志があったら、はるばる来て信濃の人々を救うどころじゃない。自分自らが事故不良だ。その旅行そのものに自分が参っちまわにゃならんはず。そこに意志のあることが、意志のあることがないこと、ないことがあること、インドから来ることが来んこと、来んことが来ることで、そういう心境がなければ達磨大師とても来れるものじゃない。そこのところに東洋的の人生の在り方というものが、毎日のみんなの修行でもそうで、何年おったら因果がもらえるじゃろうか、こんなことをしておって因果がもらえるじゃろうか、途中で和尚にくたばられたらおしまいじゃ、こんなことをしとって俺一生無駄じゃないだろうか、そんなことを考えたら事故不良だ。骨を折ることが骨を折らんこと、骨を折らんことが骨を折ること、そこに生来がなければ。わずかにいやらば事故不良だ。少しでもそこに達磨に意志があったら、達磨自らが救われはせん。いわくすでにいなくんばいかんぞ二祖法を得たる。達磨大師に意志がないならば、 二祖にも意志がないはずで、その二祖は法を得たというのは不合理じゃありませんか。理屈だ。ダルマ大師に意志がないのに二祖がなぜ法を得ましたか。しわく徳と一派これ不徳なり、同じことだ。二祖が法を得たとは縁ということじゃ。縁ことが得たことじゃ。徳と一派これ不徳なり。そうでなくちゃね、無知役無徳異無小徳子だ。知ることもなく売ることもなし、所得なきをもってのゆえなりだ。二祖が法を得たということは何にも得とらんということだ。徳という言葉にとらわれるからいかんだ。いわくすでにもし不徳ならば、いかんがこれ不徳てのい。もし二祖が法を得ておらんというならば、その法を得ておらんという心境はいかがでござります。いかなるかこれ不徳てのい。その不徳がそのまま徳だ。得ておらんことが得ておる。その境地はいかがでござりまする。しわく難事が一最初に向かって地獄心やむことはたわざるがために、故にそしわくとっさい丈夫神戸をもって神戸をまたむた。お前のようにそういちいち理屈を言うて、何かええものが、何か法という尊いものが外の世界にあって、ダルマ大師がそれを担いで市内来られて、そのダルマ大師の秘密の宝物を二祖がいただいたと、そんなものがあるなら自分もいただきたい、そういう乞食根性がお前にあるか。何かを欲しがる、そういう卑しい根性がお前にあるから、だから個人が示されておるのである。とっさい丈夫神戸をもって神戸をもたもた。自分の頭がありながら、自分の頭のあることを忘れて、私の頭をご存じありませんか。どうぞに頭を分けてくれる人はありませんか。頭がありながら自分の頭を訪ねて歩くようなもので、眼鏡をかけて眼鏡を探すようなもの、下駄履いて下駄探すようなもの、バカ者ということ。とっさい丈夫神戸をもって神戸をまた、このバカ野郎が。自分の頭で頭を探すやつがあるか。高個人が叱られておるのじゃないか。何時言かに水、すなわち自ら栄光を変称して、さらに別に求めず、 信心と粗物と別ならざることを知って峠に無事なるをまさに特報と名付く。言下にすなわち自ら栄光変唱し、そう言われて、そう叱られて、そう叱られて、なるほどそうでしたかと自ら栄光変唱して、外を眺める目を内側に向けて、外に求める心を内側に向けて、求めるものは何にもない、ことごとくすでに自らに備わっておった。さらに別に求めずして、外に求めずして、信心と粗物と別ならざることを知って仏という手も祖師という手も自分の本心を離れてどこにもないものである。自称正常心を離れてどこにも仏はないのである。生まれたままの自称がそのまま仏であり、そのまま祖師である。我が信心と、我が信心と粗物と別ならざることを知って、峠に無事なるわ、峠に無事なるわ、このまま、このままでよかった。外に祖師があり、外に仏があると思うから迷わなければならない。一つ栄光変唱をして座り込むのです。じっと内側に向かって心を整えていけば、その求める心がなくなりさえすれば、何かを欲しがる心さえなくなれば、我と天地と一枚の世界へ入るならば、我もなければ天地もない、そういう三昧の世界へ入るならば、求めたくったって仏もないじゃん、祖師もないじゃん。公安三昧になって、まあ、大宇宙と一枚の無地だ。祖師も仏もないじゃん。この座っておる体、心、そのままが粗物と別物ではないのだ、一枚だ。そう分かって峠に無事なるわだ。何にも欲しいものはない、何にも求めるものはない。ああ、くたぶれた。そこが分かればまさに特報となるから、売るものもない、求めるものもない、そこが得たことである。峠に無事なるをまさに特報となるから、どうしてもこういうところへ一つ、 こういうところをはっきりと手に入れていかんといかん。直感でいかんとよ。峠に無事なる。公安もいらん。悟りもいらん。仏もいらん。何にもいらん。大の字になって。くたびれた。これでよかった。そこまでいかなければ特報と名付けるわけにはいかん。無事が分かったなんてものがあったら無事じゃないじゃん。公安が通ったなんてものがあったら通っちゃおらん。公安もいらん。仏もない。悟りもない。くたぶれた。峠に無事だ。我もなければ仏もない。大の字になって寝転ぶぐらいだ。境地がわからなければ特報とは言えんであろう。大徳三蔵金字寺やむことを得ず、私して巨他の不採状を摂取する。臨済も止むことを得ずだ。みんなから求められて、何か説法せよと言うから、仕方なしにいらんことをおしゃべりせんだら、巨他の不採状を摂取する。最上というのは何にもならぬ、役に立たんことという俗語だというので、不採不浄ということで、いらざるおしゃべりを臨済が継ぎしてしまう。何時しばらく謝ることなかれ。臨済のおしゃべりについて回ってもいかんじゃないか。臨済の言葉の先について回ってもらっても困る。臨済の説法はいわば第三句じゃ。第三句のうちに売れば、すなわち事後不良だ。臨済の言葉について回っても事後不良じゃ。何時しばらく謝ることなかれ、我が賢者によらば実に巨他藩の道理なし。臨済の正直なところ、臨済のどてっぱらをみんなに言うならば、こんな理屈は一つもいらんので、俺の腹に中にはそんな道理は一つもないので、持ちんと要せば、すなわち持ちを持ちざれば、すなわち窮すだ。臨済の言葉について回らずに、臨済の腹がよく分かって臨済の言葉を用いようというなら、それは用いても結構である。臨済の寝言などは聞く必要がないと想定するならば、なお結構じゃ。用いざれば、すなわち救済。臨済の言うことなど受け付けてくれんのが最もいいじゃねえか。峠に無事じゃねえ。ただ処方六度万行を説いてもって、仏法となすがごと金馬我は言う、これ荘厳門仏事門なりだ。臨済が説くことさえ不採状であるのだから、世間の学者たちが、世間の競争学者や 世間の多衆の坊主どもがいろいろに説教をして、六度万行を修行して成仏する、六度万行こそ仏法だ、世をしなければならん、戒律を守らにゃいかん、ニンニクでなければならん、精進をせにゃいかん、禅定でなければいかん、知恵でなければいかん、六度万行。悪いことではないが、そういうことをみんなに示して、それが釈迦牟尼世尊の仏法であるかのごとくに示すものがあるがだ。我は言うこれ荘厳門仏寺門なりと。わしから見るというと、そんなものは仏法の抜け殻である、形式である。これ荘厳門仏寺門なりと。打ち敷きを敷いたり、都庁をかけたり、幕を張ったり、いかにも立派に見えるが、そんな形式の中に仏法なぞありゃせ。仏寺門とは儀式だ。荘厳な儀式をすることが仏法のように思うが、そんなところに仏法なぞありゃせ。六度万行なぞは社会道徳である、法ではない、生活の基準だ、倫理だ。そんなところに仏法なぞはありゃせ。我は言うこれ荘厳門仏寺門なり、これ仏法にあらず。内視自裁自戒、油を捧げてこぼさざるも、道元明らかなざざればことごとくすべからく採をいたすべし。自裁自戒だ。自裁は一日一時期だ。南方の人たちの実行してやることだ。南方ではない、明治の中年までは日本にもそういう人があって、昼から過ぎたら何にも食べる。自戒戒律を守って、油を捧げてこぼさざる。これは経典の中に罪人が鉢にいっぱい油を入れて、人混みの中をじっと捧げてこぼさずに25里歩いたら死刑の罪を許してやると、こう言われたら皆命がけでこぼさずに歩くだろう。そんな気持ちで命がけで罪人が油を捧げるような気持ちで綿密に最新の注意をもって戒律を守っても、道元明らかならざればことごとく採をすべからく採をいたすべし。道元が明らかでない、自称が明らかでないと、検証ができておらんという、いかに形式的に戒律を守っても心の中が暗闇だった、無明の真っただ中で、心の中は無明の真っただ中で、行いだけ形式的だけ戒律を守った、何になる、ことごとくすべからく採をいたすべし、反戦を壊るること、ひやることあら、 毎日頂戴したご飯がことごとく借金になって、閻魔様の帳場へ行った時、一代の飯代を請求されるぞと。何が家に格のごとくなる、道に行って理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す、長者八十一その行くさびらを生ぜす。これは故事があるなる。第十五祖ガナ大馬さんじゃと。がある時長者の家へ行かれるというと、その長者の家の庭先に不思議なキノコが生える。そのキノコが長者と次男とだけに見える。長者と次男だけがそれを取って食べるが非常にうまいと。不思議なキノコが生えまするというて、ガナ大馬尊者に話されたら、ガナ大馬尊者が、それはお前さんに一大供養を受けた盆さんが、坊主が、実は少しも悟りが開けておらなかったの。あなたの供養が無駄になった。そこでその坊主が、申し訳ないと、そのあなたからいただいた供養をお返しせんならんというので、庭先のキノコになって生まれてくるの。あなたが81になられたら、その借金が済むのでキノコは生えんようになるだろう。こういうことをガナ大馬尊者が言われ、道に行って理に通ぜざれば、頭をすって出家はしたけれども、検証ができておらなければ、身を返そうして神世を返す、我が身をキノコにしてまでもご供養のお返しをせんなら、長者81、あなたが81になられたら、その木が草びらを生ぜず、もうキノコは生ぜんだろうと、高賀な大馬尊者が言われたということだが、そういうものだ。無願すが、検証のできんものがあたら、神世をいただいておったら、いつかは返さんならん時があるだろうと。その長者の次男がラゴラタ尊者、ガナ大馬の弟子になってな、第十六代のラゴラタ尊者になられたということで、内視古法独宿一時期防災長座府が六次行動するも、皆これ造行亭の人なりと。その調子で古法独宿、一日一時期湯気一宿、これがインドの戒律だ。誰もおらん山の中に一人宿って行事、一時期防災、一日に一度だけ食事を供養を受けて、長座婦が一生横になって寝ない、六時行動、日日の勤行を怠らず、修行をしてみても検証ができておらなければ、真実の法が分かっておらなければ、皆これ造業亭の人なりだ。そういう形式的なものは、ただ善行を積むというだけのことで、その善行も楽しんで積めばよろしいが、苦しんで積めば罪を作るだけで悪業になる。内視図目随の 国上祭祀造目失禁皆ことごとく皆謝せす。格のごときの剣皆これ信心を苦しむるが家に帰って不可をまなく。これはいわゆる布施大師の釈さんの前世の修行で、一切を修行のために施すというので、自分の頭も目も脳髄も自分の国も屋敷も妻も子供も造目失賃あらゆる財産をことごとく人類のために伏せをしてしまう。すっぱだかになって無一物になって山へ入って修行をする。釈尊の前世にはそういうご修行をなすったとあるが、格のごときらの賢皆そういう修行をしてみたところが検証ができておらなければ、伏せをすることがせんことで、せんことがすることだと、そこまで徹しておらなければ、伏せをしたことが皆これ信心を苦しむるが家に帰って苦果を招く。良いことではあるが、自分の苦しみを忍んで施しをするというのだから、その自分の苦しいという観念が取れなければ、それが業になって、必ずまた悪業の世界へ落ちなければな、帰って苦果を招く。しかず無事にして純一無造ならんにはた、そういう難しいことを覚えんでもよろしいと。しかず無事にして純一無造ならんにはた、淡々として公安三昧になって、肉体を忘れ、物を忘れ、心を忘れ、何もかも忘れて公安三昧になってやる。これに越したことはないじゃないか。というて、学問もいらん、戒律もいらん、というて公安三昧のような顔をして妄想だらけでは、これはどうにもない。しかず無事にして純一無造ならんにはと、朝から晩まで、晩から朝まで昼夜に定勢して寒暖なして、立って立つことを知らず、座して座することを知らず、作務をしながら作務をしたとも思わ、托鉢に出ながら托鉢に出たとも思わ、そういう心境ならば一朝直入如来寺だ。内視実地満身の菩薩も皆この道路の小石を求むるについに不可得なし、その純一無造の心境は実地満身の菩薩、この次にはもう一息で仏になれるというような修行の成就された菩薩方が、この修行者の小石を求むるについに不可得なし、そういう菩薩が足元を見られても伺い知れんような無雑な無造な心境に入らない。無にあらず、無にあらず、迷うにあらず、悟るにあらず、凡夫にあらず、仏にあらず、楽にあらず、苦にあらず、生にあらず、死にあらず、一切を超越したその純一無造の境地に入るならば、 実地の慢心も小席を伺いがたしだ。そういう純一無造な道人が出てくるならばだ、そういう道人ならば、ゆえに書店歓喜し、知人足を捧げ、実法の諸物も消端せずということだし、そういう道人があるならば、書店全人が歓喜し、知人は足を捧げ、実法の諸物も消端せずということだし、そういう道人こそ真に僧帽である、人間の宝である。そういう道人こそ三界の大道士である、いや祖物の師である。こうみな小端専門の話題であら、何によってか格のごとくなる今の長坊の道人、遊女出生席泣きがためない、何によって格のごとくなる、どうしてそういうことができるか、即今長坊亭だ、即今今そこで臨済の説法を聞いておる、その長坊亭だ。それは遊女小席ないじゃない、目が見て見たというあてもあともなく、耳が聞いて聞いたともあとはないじゃない、事実お互いの無為の信任の遊女は元来小席がないじゃない、形がないの、無相である、無差である、形のないやつが暑いといい寒いといい嬉しいといい悲しいといい遊女小席泣きがためない、人人に一無為の信任ありて、尺肉壇上に一無為の信任あり、即今長坊の道に、そういう道人が人人に備わっておるということがはっきりわかる、はっきりわかるならば、そのままが、そのままが小席なし、人材の収支というものは実にそういうおっかくなものである、実に優れたものである。あらゆる仏教の学者たちがなんぼ集まって仏教の議論を戦わしてみたって、この道人には及ばんので、南方のビルマやタイの盆さんがいかに戒律を厳しく守ってみたって、この道人には及ばんのである。そういう一つ、おっかくの道人に、人人がなるならばだ。一朝時期如如来寺だ。今日ただいま、仏祖と共に手を取っていくことができるのである。そう思って一つ、我が衆こそ天下無双の方であると信じて、一つ公安三昧になってもらわんたいよたい、しかず無事にして純一無造ならんにはだ、座して座することを知らず、ゆいてゆくことを知らず、苦労て苦労ことを知らず、そういう一つ純一無造の修行をしてもらわんたい。はい。 と大通知書物十五座道場仏法普賢禅特上仏道と忌むかしこの遺願孔子師せよ死枠大通と一派これ事故諸所においてその万法の無償無双に達するを名付けて大通となす師匠と一派一切所において疑わず一方を得ざるを名付けて師匠となす仏道一派心象上光明北海に到達するを名付けて仏となすことを得たり十五座道場と一派十腹密これなり仏法普賢禅と一派仏元不生法元不滅いかんぞさらに厳禅することあらん特上仏道と一派仏さらに差仏すべからず個人曰く仏常に世間にあってしかも世間の方に染まるとドール何時差仏を縁と発せば万物に従うことなかれ心象ずれば知るの方生じ心滅すれば知るの方滅一心生ぜざれば万謀にとがなし瀬戸出世と無仏無法また厳禅せずまたかつて失せずたえうなるもみなこれ妙言小句小児を小因する施設の薬兵表現の妙句なりかつ妙句自ら妙句なるにあらずかえってこれ何時が目前小小霊霊として感覚文字小食するて一切の妙句を案ず大徳五無限の業を作ってまさに下脱を得んと と大通知書物十五座道場仏法普賢禅不徳上仏道と昔この言いかんとこれは法華経の偈上諭本の中にある言葉である。大通知書物十五道場に座して仏法厳禅せず仏道を上ずることを得ずとこういう言葉が法華経の中にあります。大通知書物という最も古い大昔の仏様が十五という長い間道場に座禅をして修行をされ、煩悩をなくし悪魔に打ち勝って、しかもまだ仏法がそこに厳禅しない仏道を成就することができない、できなかったと。十五も道場に座して、しかも煩悩妄想がなくなってしまって、一切の悪魔を退治してしまって、しかも仏法が厳禅せ仏道が成就せん、おかしいじゃありませんか。それは一体どういうことでありましょうか。これは無門館にもこの問題が取り上げられてある。いぶかしこのいい館 なぜ成仏できなかったでありましょうかと。みんなが2年も3年も5年も道場によって なぜ仏道が現前しないか、煩悩妄想なくなってもうというところは分かったのだが、何にもないということは分かったのだ、言うべき言葉もない、そういういいところまで分かったのだが、仏法が現前せん、仏道が成就せん、なぜだろうか。こう一つ明明にも反省してみるがいいで、このいい感孔子指示せよと、これは一体何を表しておられるものか、何を言われたものか、お示しを願いたいと。思惑大通と言ったこれ事故諸々においてそのまん防の無償無双に達するを名付けて大通となす。大通というのは人々の意識が神羅万象万法に通達して、その神羅万象が本来事象のないもの、形のないもの、姿のないもの、一層平等、深大寺一層平等、ただこれ無である、こう一つ徹するならば大通であろう。何を見ても無である。神は三十三天の頂から下は奈落のどん底、神羅万象ことごとく一個の無事である。こう徹するならば大通であろう。師匠と一派一歳女において疑わず一方を得ざるを名付けて師匠となす。師匠というのはそのお互いの意識が十方世界に未臨して一点の疑いもない、一方を得ざると天地の間塵一つない、風そよともせん、そういう境地がわかるならば名付けて智性となす。それが智性であろう。仏と一派心象上光明北海に到達するを名付けて仏となすことを得た。そのお互いの意識が本来症状であった。縦には三世を貫き、横には十方に未臨して全宇宙に到達する、名付けて仏となすことを得た。そういう境地がわかるならば大通智性仏である。無事三昧の境地、十号座道場と一派十波羅蜜これなりた、 十五を道場に出するとは十腹蜜を言われたものであった。十腹蜜とは六腹蜜に不正自戒、ニンニク、精進、善情、知恵の六腹蜜、さらに方便腹蜜、眼腹蜜、地腹蜜、力腹蜜、こう四つを加えて十腹蜜と言われる。十五座道場とは十腹蜜を行ずる方である。仏法不厳然と一派仏元不生法元不滅と、仏法が厳然せずというのは、仏というものは本来不生不滅であるから生ずるということもない。法というものが生じたものでもないのだから滅するものでもない。仏元不生法元不滅である。いかんぞさらに厳然することを言う。本来あるのだからことさらに厳然するということもないであろう。大通知性の端的がそのまま厳然である。さらに再び厳然するということもないであろう。不徳成仏道と一派仏まさに差仏すべからず、仏道を成ずることを得ずとは本来仏であるのだから改めて差仏することもないであろうと。まあ人材こう言うて解明をされたのだが、人材らしくもない、えらい理屈を並べられたまなで。個人いわく仏常に世間にあって世間の方に染まずた。個人も言われておるようにた。仏は常に世間にあって、仏は一切修行とともに熱起きず、この世間の中に修行とともに暮らしながら、しかもその世間の方に染まない。そこに